ジオコアロ。皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りするレッツメイク松戸アクティブ。千葉県松戸市を元気にする情報や、松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどを、こちら伊勢丹通り FM 松戸 A スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポワロとはフランス語でネギのこと。松戸といえばの問いに、焼きりのネギという答えが最も多かったので、この名前になりました。週末イベント目白押しでした。パーソナリティの上条英子です。そしてと、ここで普段だったらかっちゃんが風邪治りましたとかいうとこなんですけれども、すみません皆さん、かっちゃんファンの皆さん申し訳ありません。かっちゃんは今日残業で、史上初なんと上条一人のラジオとなります。どうなるんでしょうか。まあ、とりあえずですね、かっちゃんがおりませんので、今日は私一人でお送りいたします。はい、寂しいもんですね。はいって言っても誰もはいって言ってくれないんですけども、まあ、ちょっとね、皆さん、あのリスナーの皆さんがはいって言ってくれてるのを想像しながらやってみたいかなと思います。で、週末イベント目白押しということでしたけれども、本当にたくさんいろいろイベントがありましたので、私いろいろと出かけてまいりました。まずはですね、3月10日から私たちの仲間でもある馬場博さんの追悼写真展が12日までありまして、そちらに11日に行かせていただきました。文化ホールでね、あったんですけれども、非常にたくさんの方が来場されていて、本当にね、あの馬場ちゃんがどれだけ愛されていたのかがよくわかるような写真展でした。で、お写真はいつもあのホームページとか馬場ちゃんの、サイトとかね、フェイスブックページとかで見てたものではあるんですけれども、実際きちんとこう並んでいると、本当に松戸の美しさ、季節のね彩りが、本当松戸ってこんなにあの自然も美しく、しかもその都会的なところもちゃんと写しているというか、ババちゃんさすがだなと思いながら、その写真を私は堪能しました。で、並んでる写真の中で一番私が好きだったのは、スカイツリーと富士山がもう一緒に見える江戸川のほとりから撮った写真なんですね。で、よく松戸優しい暮らしラボなどでも、松戸のいいところはって聞くと、便利だけどちょっと田舎とか、のどかだけど都会とか、そういうちょっとギャップのあることをいいっておっしゃる方がたくさんいらっしゃるんですけども、そのね言葉を集約したようなお写真だったんですね。で、私はもうそれを本当長いこと眺めてしまって、いやー、なんかババちゃんに会えなくなった寂しさがまたうわっとこみ上げてはきたんですけれども、まあ、こうやって写真展をやって、で、もうね、ババちゃんお空に登ってしまいましたので、ここでね神様になって松戸をしっかり見守っていただきたいなと思いました。ババちゃんのお母様も見に来られていて、で、非常にねいろいろと思い出話をされていて、私もあの松戸優しい暮らしラボ以外のババちゃんのいろいろな活動も知ることができて本当に良かったです。なので、とても大盛況だったので良かったなと思いました。そしてその後はですね、そのまま伊勢丹の横を通りましてですね、河津桜祭り行ってまいりました。これ3月11、12、2日間で河津桜祭りあるとね、ずっと告知をしてきましたけれども、いや、お花がねどうなるかっていうのが非常に不安だったんですね。というのもちょっと花咲くの早かったんで、でもちゃんと残ってました。で、葉桜になりつつハラハラとちょっとね散る感じがまたとても素敵でした。で、お花も良かったですし、まあ、あの出店ですね、あの前にもちょっとご紹介しましたが、いわゆる業者さんではなくて、その地域の方がお店を出してるというのがもう全部ずっと並んでるわけですね。なので、そこでまあ地域の方が出してるお店にこんにちはって言いながら買いに行くっていうのも、本当にこのお祭りならでは、坂川のほとりならではだなと思いました。で、その中でも私がすごいこれはお得と思ってしまったのはですね、あの呉服の大宮さんのですね出店なんですね。で、呉服屋さんのいろいろな小物とかすごい可愛いのが好きでよく見るんですけども、今回はですね、なんとね、下駄とか浴衣の帯とかが破格の値段で売ってました。で、私、皆さんご存知の通り、割とあの夏にイベントの多い人なものですから、浴衣もね帯もずっと同じのってわけにもいかなくてですね、帯は特に変えたいな、イベントごとに変えたいななんて思っていたところ、 まあ、季節外れなので普段は目に入らないんですけれども、ここのところちょっとね、浴衣を着る機会がとても多ございましたので目に入ってしまいましたらですね、本当信じられないぐらいの値段ですごい掘り出し物がありましてゲットしました。あ、行ってよかったと思いましたけどね。でその他にもお酒の屋台ですとか、いつもおなじみ八安さんのですね焼きりネギコロッケとか、あと、もういろんなお店がもう本当に出店出してたんですけれども、で奥の方にですね行きますと、いつも剣道祭りではトウモロコシ売ってるところあたりに、おネギのね松戸焼きりネギ祭り同時開催ということでネギ焼きがありました。でこれもねネギ焼き、なかなか普段ねこんな豪快な焼き方はできないなっていうネギ焼きなんですけれども、U字工ってありますよね、道路の横に U字工を使ってそこの中に炭を入れて、もうとにかく泥のままのネギをボンと入れるわけですね。そうするとメラメラ燃えて周りは真っ黒になるわけですけど、それを1枚剥いて食べるという、もうこれはね本当にね焼きりネギならではの甘み、あとはその食感ですね、ホコホコっとした食感と、もう本当本当に美味しくて、ですごくねみんな並んで買ってましたけれども非常に美味しかったです。でそれもね堪能できたし良かったなと、お天気も良くてもう本当にね大盛況で良かったなと思いました。でまだまだこの11日は続きます。防災フェスタがありまして、こちら松戸まちづくり会議さんがやってる防災フェスタですけれども、そのまま西口公園に移動しまして防災フェスタをちょっと覗いてきました。で簡易トイレ、皆さんねあんまり、まあもちろん使う機会はないと思うんですけれども、簡易トイレの作り方とか、あとは消火器体験ですとか、で防災丸抜クイズなどをやっていて、それが広場のね西口公園の広いとこでやるので、お子さんたちももう元気に参加してまして大盛況でした。こちらもね本当に晴れてよかったなと思いました。雨だとねちょっと大変ですけども、本当に晴れていたのでこちらも大盛況ということで、このね11日はこの3つのイベントに行ってきました。そして12日はですね私の方でも参加いたしましたカフェ飯と防災、これは東松戸駅前の東松タウンカフェにて、東松戸の子育て中のお父さんお母さんお子さんを中心にいろんな住人の方住民の方集まっていただいてやったんですけれども、これカフェ飯というだけあってですね、ちゃんとシェフが防災の観点とかね非常食をですねシェフがちゃんとカフェ飯にしてくれたんですね。そのメニューがすごくてですね、メニューちょっとねご紹介しますね。ザクザクミラノ風カツレツ、ポテトサラダ、ベーコンと冷凍卵を添えて、乾パンボール、トマトリゾットということで、これだけ聞くと分かるのは乾パンだけですよね。乾パンボールの乾パンだけなんですけども、それ以外も何度ほとんどこれ全部ねこの非常食なんですね。でそちらをワンプレートにしてお出ししたんですけれども、皆さんねこれねこれ本当に非常食っていうぐらい美味しい美味しいと召し上がってました。でしかもねそれをお家で作れるような形でレシピもきちんとお渡ししてたので、皆さんあこれがあれば非常食を悩まずに食べられるねということで大好評でした。で作ってくださったシェフは松戸駅東口にある肉食バル牛吉とん平の店長の松原健太さんなんですけれども、こちら東松戸にね牛吉とん平さんの本社があるというご縁で今回こちらカフェ飯を作ってくださったんですが、本当にねいろいろと趣向を凝らしていて、でもこれだったら乾パン一缶とかもうすぐなくなっちゃうので賞味期限切れとかのねものがもうそこら辺たくさんあってどうしようって悩まずに済みますので、ローリングストック4とともにこちらね覚えて帰っていただければということでやりました。で第2部は防災マップを作ろうということで、東松戸地区の地図こちらを使ってディグというゲームをやったんですね。ディグ、これは災害の机上訓練といいまして、ですね災害頭上訓練ですね、地図の上で訓練するっていうものなんですね。どんなことがどんなところにこう鉄道があるとか川があるとか線を引いたりとか、どういう建物が倒れそうっていうのに印をつけたりして、じゃあ自分はどこに逃げるのかというのをやるんですけども、これね私も今回のイベントではっきりと初めて知ったことがあります。というのも皆さんご存知ですか、避難場所と収容避難所そして救護所、これは全部 違うんですね。でよく災害が起きると市役所とかに皆さん殺到しますよね。なんとなく安全、なんとなく物資が来そうな気がするというのがあって、で私の親戚熊本にいるんですけど、熊本の親戚もみんなですね、一時県庁に避難したんですね。で県庁にいても何も来ないっていうことで、どうしようって悩んでるというラインが来たりとかしてたんですけれども、実は役所とか病院というのは防災活動をする施設ということで、特に役所関係はですね、どこに避難するかをアナウンスしたりとかコントロールしたりするところなので、そこに避難しても何も来ないんですね。なので役所に避難しちゃいけないんです。で避難するのはどこかというと、まず先ほど言いました避難場所、収容避難所ありますが、避難場所というのはですね、基本的に建物がなくて広いところで、とりあえずそこに集まれっていうところが避難場所なんですね。でそこにずっといられるかといったら雨風しのげるわけではないのでいられません。そしてそういう時どうするか、収容避難所というところに移動します。収容避難所、こちらは建物があります。そしていろいろな救援物資なども届くところなんですね。そしてもう一つ救護所でありますが、救護所というのは何かというと、怪我をしたり歩けなくなっちゃったりした方が行くところなんですね。救護所は基本的に病院のお医者さんとか看護婦さんが、看護師さんが来ると決まっている避難所のことなんですね。私こんな分かれてるなんていうのは全然知らなかったので、ちょっと衝撃だったのと、で自分の住んでる地域のこの3つの、まあ、避難場所と収容避難所は建物があるかないかで分かりますけども、収容避難所と救護所の違いっていうか、どこがそうなのかなんていうのは皆さん知りませんよね。なので今回参加された方も、え、そこがそうなのということを初めて知れたということで、非常にね喜んでいただけました。これね、松戸市の防災マップというのをの市でお配りしてます。そちら見ていただくと書いてありますので、皆さんもこの機会によかったらぜひ自分の家の近くの避難所、救護所などを確認しておくといいかなと、もうつくづく思いました。でそんなわけでこのカフェ飯&防災も大盛況で大好評で終わりました。そしてジェイコムさんがね取材に見えていたので、その様子はジェイコムデイリーニュースで、放映されました。で多分週末のまとめのニュースですねでも出るかななんて思いますけれども、とりあえずもしジェイコム見れる方がいらっしゃいましたら様子が分かりますので見てみてください。それではここで一曲参りたいと思います。スパングレスでシャイン。君のシャイン。
そうこの胸を安く揺らしてる今も光と影を巡ってゆく
聞いていただきましたのはスパングレスでシャインでした。続きまして松戸経済新聞ニュースのコーナーに参りたいと思います。松戸経済新聞ニュース、今日の話題は松戸駅周辺で未来フェスタ2017ステージや出店で優しい松戸体感、松戸駅周辺の4カ所、松戸駅西口デッキ、伊勢丹前広場、松戸西口公園、アトレ松戸3階を会場に3月25日未来フェスタ2017が開かれます。主催は未来フェスタ2017実行委員会、松戸市民活動サポートセンター、 NPO などを中心としたパフォーマンス、体験ブース、飲食の出店などを通じ松戸の暮らしに役立つ情報を発信します。松戸駅西口デッキと松戸西口公園のステージでは小中学生による和太鼓演奏、キッズダンスなどのパフォーマンスを行うほか、千葉県キャラのチーバくん、松戸市キャラの松戸さんに加え、今年は青森からスコップくんが来場し、スコップ三味線も来場します。各会場では体験ブースとして松戸特産の竹ですね、竹材を使ったおもちゃ作りやロケット模型作り体験、地元高校生が企画出展する折り紙アクセサリー作り体験ブースを展開します。飲食ブースはパン、ドーナツなどのほか、さまざまなキッチンカーが出店する予定。ポップコーンや飲料物のブースは地元中高生が主に運営しますということですね。同実行委員会のスタッフ安倍さんは、優しい松戸のテーマを楽しみながら体感できるイベントです、ぜひお越しくださいと来場を呼びかけています。開催時間は10時30分から15時30分ということです。はい、 ですね、未来フェスタ実行委員会の皆さんはですね、やさしティチャンネルの方にもね、お越しいただきますので、まあ、詳しい様子は来週のやさしティチャンネルで分かりますけれども、非常にですね、盛りだくさんのイベントです。食べたり遊んだり、あと大人の方はね、相談したりとか、いろいろね、困りごとの相談だったり、あと健康体操だったりとか、いろんなことできますし、あとはいろいろものづくりをしたりとか、あと食べたり飲んだりも含めていろんなことができます。で、ゆるキャラ好きの方はね、ぜひゆるキャラとお写真なんかも撮れますので、ぜひよろしければお出かけください。もう本当に、ね、未来フェスタ今年で5年目だそうなんですけれども、春の訪れとともに未来フェスタということで、松戸の風物詩になりつつもあります。ぜひ皆さんお出かけください。以上、松戸経済新聞ニュースのコーナーでした。はい、まあ、ちょっとね、いろいろイベントの話が続いてるんですけれども、今週末ですね、3月19日は、前々から私告知させていただいておりますが、和太鼓の公演が森の広場、21世紀との森広ですね、千田堀池のほとりで行われます。3月19日日曜日10時からです。小雨結構、好天だとちょっとね、太鼓のことがあるので中止なんですけれども、去年もね、大盛況でした。で、去年はね、ちょっとお天気悪かったんですけども、太鼓ってすごいねということで、太鼓を叩くと雲が散る、それ本当なんですね。私もね、あ、太鼓を叩くと雲が散るって、昔の人がよく天気のことでね、太鼓叩いてお願いしましたけど、これあながち本当に効くなと思いました。で、今回もですね、たくさんの団体さんが来ます。10団体による日本太鼓の共演ということで、出演団体さんはですね、和太鼓打ち込み集団狂乱会、うさぎ &UCL さん、末広太鼓、大江戸助六流太鼓小遊会、松戸つづみ連、五陣屋太鼓を守る会、仙台松戸和太鼓の会、大鳥太鼓、小金原九丁目太鼓、福寿太鼓の10団体です。いつもおなじみの団体さんもいらっしゃいますが、初めての団体さんもいらっしゃいます。で、お外なので本当にね、太鼓の音がね、響き渡っていい気持ちなんです。で、春をね、やっぱりこれも感じさせるイベントなのでね、ぜひ皆さんプラーっとお出かけいただいて、で、キッチンカーなども出ますんでね、美味しくいろいろと食べながら飲みながら見ることもできます。で、森の子ども館同時開催ですので、小さいお子様がいらっしゃれば落ち葉プールとかね、おなじみの楽しいものがありますので、森の子ども館に行きながら和太鼓の公演でも楽しいと思います。私が実はというかね、ずっと言ってますけども、司会をさせていただきますので、よろしければお越しいただけると嬉しいです。3月19日日曜日10時から15時半ということです。で、まあ、もうね、春なので、やっぱり、松戸は、先ほど言いましたけど、河津桜祭りで、まず桜が幕開けしましてですね、やっぱり、もうね、桜祭りのこと一色なんですね。広報松戸ピックアップのコーナーに行きたいと思います。3月15日号の広報松戸一面はもちろん、桜祭りです。春らんまん桜祭りということで、市内の桜祭り5つ、ダーンと書いてあります。常盤平桜祭り。八柱桜祭り、むつみ桜祭り、栗山浄水場の桜祭り、国分川桜祭りということで、まあ全部4月1日、2日および1日か2日なんですね。で、まあ、常盤平桜祭りはですね、1日、2日で、まあ、パレード、イベント、チャリティーライブなど、まあ、大きなね、お祭りですので、まあ、言わなくても皆さんご存知だと思いますけれども、今年は1日、2日です。で、なんかね、開花予想じゃないや、満開予想か。満開予想もね、1日そんなにどんけども、あとはもう本当お天気だけよくね、なっていただければ、もうそれだけで本当に幸せです。で、八柱の桜祭りは1日で、むつみも1日2日で、栗山浄水場、これはね、本当にね、知る人ぞ知るなのかな、もう本当に綺麗なんですよ。で、こちらですね、こちらもいろいろとよさこいソーランがあったりとか、いろんなイベントもあります。で、排水塔、すごくね、レトロな可愛い形の排水塔があるんですけど、なんとそこに登ることもできちゃう。上から見るとまたこの桜がね、すごく綺麗なんですよ。なのでね、行ったことないという方、一度ね、栗山行ってみてください。で、国分川、こちらは4月2日になります。で、国分川も川沿いなのでね、また川風もそよそよと気持ちよくて、で、園芸とかね、 ホールインワン輪投げとかいろんな甘酒とかいろいろありますので、こちらも全部ねぐるぐる巡るのも面白いですね。1日2日でずっと桜祭りっていうのも楽しいかなと思いますので、もうとにかくねあとはお天気だけなんとか祈るしかないかなと思っております。で、一面が桜祭りで、ちょっとめくっていただくとですね、6面はですね桜めぐりっていうのがあります。桜めぐり、なんだろう桜めぐりということで、松戸の春満開の桜めぐりということですね。まずねあのしだれ桜のカフェということで、都城ですね、都城ヶ丘歴史公園内の松雲亭で、これはですねもうあれですね、しだれ桜なので今週末やるみたいです。もうあのソメイヨシノとは違うので、3月18日土曜日から20日ですね、10時から15時で、時間はですね、11時13時でアルパ演奏があるのが19日です。なのでそこに目指していくとアルパ演奏も聞けます。で、費用はですね500円で、そしてアルパ演奏鑑賞の場合は1000円ということですね。でコーヒーと桜のプチケーキついてますね。だからちょっとそよそよっとね気持ちいい風を浴びながらアルパを聞きながらコーヒー飲んでケーキを食べるというね、本当に春らしい休日を過ごせますね。そしてですねいろいろありますけれども、あとプロジェクト1867コンサート、これはパリ万博とサクソフォンということで、19世紀にアドルフ・サックスによって発明されたサクソフォンはパリ万博にゆかりの深い楽器ですと。パリ万博150周年を記念して、パリ万博はですねあの松戸ゆかりの徳川秋竹公がですねパリ万博に行ったということで、すごく松戸とはゆかりがあるんですね。パリ万博150周年を記念してサクソフォンの歴史をテーマにしたコンサートを開催します。有名な曲と万博との意外な関係も必聴です。こちらは3月25日土曜日13時から14時30分からで各40分です。会場は都城亭の表座敷棟ですね。でこちら曲目は美しく青きドナウ、アルルの女よりいろいろあります。で費用一般240円、これね入館料だけで聞けちゃうってことですので、なんかね都城はねこういうすごいお得なイベントというか企画をよくやりますよね。本当にすごいなと思うんですけども、申し込みも不要なので入館料払ってプラッと行っちゃえば聞けちゃうという、すごいですね。3月25日土曜日です。お時間ある方ぜひ行ってみてください。そして、まあ、都城でもね、そうと栗山でもいろいろ桜を訪ねるとかいろんなイベントあるんですけども、春またやりますよ松戸は。縁結びサポート事業第13弾春コンです。まあね、本当にねこの婚活サポート松戸は本当力入れてますけれども、こちら4月22日土曜日15時から20時で、会場は都城ヶ丘歴史公園松戸フューチャーセンター文化ホール内です。内容は都城亭の見学、松雲亭での茶道体験、立食しながらフリートーク、ゲーム、告白タイムです。対象は28歳から45歳の独身で市内在住在勤または将来松戸に転入予定の人ということです。定員は男女各15から20名抽選です。費用は男性4500円、女性3500円です。申し込みがですね4月3日です。必着です。なので4月3日までにこちら申し込みをしていただきたいんですけれども、細かいお問い合わせはですね青少年会館にお願いします。こちら青少年会館にメールをいただくかお電話いただければ細かいことをお教えします。そして3月15日号のこの今私が見ている広報松戸の6面を見ていただいてもいいかなと思います。なんかもうね桜にかごつけていろんなことやりますけども、松戸は本当ね花火だったりあと畑だったり春だったりで婚活に本当に力を入れてるのでね。でもなかなかね成果出てるみたいで、いろいろ聞くと何組結婚したとか何組結婚したってよく聞きます。でなんでね、もしご興味あればぜひ行ってみてください。で、3月25日にそうだ一つありました、25、26は岩瀬自治会というところで桜祭りがあります。すごく小規模ですけど、私はここでまず花染めというかね、あのソメイヨシノめでたいかなと思います、はい、なのでここから始まっての4月1日2日なので、松戸は本当に桜一色に染まります。で今週末はとりあえず太鼓でねケーキ漬けにぜひ皆さん遊びに来てください。 まあ、かっちゃんがいないんでね、ちょっと独り言みたいなラジオになっちゃいましたけども、まあ、最後まで聞いていただいてありがとうございました。というわけでラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください。 Facebook ページもあります。ぜひ皆さんいいね押してくださいね。 Facebook 以外にもミクシーページ、 Twitter などもありますので、ぜひぜひご意見をお寄せください。というわけで次回の配信はかっちゃんいると思います。次回の配信までバイバイ。ラジオポアロ。